インタビュー。
この場でね、猪瀬さんがいないので、あんまりガーっていうのはちょっとフェアじゃないと思うんで、このくらいにと思いますけど、ここから少しお話ししたかったのは、猪瀬直樹をもってしてでも、当然この話が今日の話、僕なんかの何千倍も分かる方でも、やっぱそういう今の話で言うと固有名とその立場でなってしまっているかもしれないっていうことを見るとですね、訂正する力を読んだときに、いわゆる一個人としてどうやって、今日ね、東さんからその訂正する力って身につけるよりも気づくことだよっていうことは一つの発見ではあったんですけど、じゃあ僕たちはこれからどうしたらいいのかなっていうときに、またそうすると固有名になるだろう。でも固有、
でもね、そんなそういう抽象的なところからで考えると話難しくなっちゃうんですけど、例えばじゃあ、万博のことについて言うとね、結局その万博なんてもう大した本当は別に単に金集めて花火打ち上げるっていうだけで、テーマなんかどうでもいいんだよっていうのはあるのかもしれません、現実として、でも僕はその訂正する力で書いた通り、たとえそうだったとしても後付けでもいいから、なんかそれっぽい物語作るっていうことはすごい大切なんですよ、これは先日のね、猪瀬さんとの対談だけではなく常に感じてることなんですが、それはこの本の中にはあんまり入ってないことなんですけど、日本の論壇とか議論とかってやっぱぶっちゃけみたいなのがすごい多いんですよね。例えば万博のテーマ、本当は関係ねえじゃん、ぶっちゃけあんなの金払いまくだけでしょ、いや確かにそうかもしれない、でもそれを言ったら始まらないし、それだけ言ってても社会って前に進まないんですよね。
そうですね。
だから確かにぶっちゃけそうなのかもしれないけれども、一応何か大きな理想があるとか、テーマがあるとかっていうことを後付けでもいいから作ると、で作ることによって俺たちは単に金のためにやってるんじゃないんだよと、もっと大きなもののためにやってるんだよっていうことによって、いろんな人たちが巻き込まれていく、だからそういう意味でその後付けの物語っていうのはちゃんと効果もあるわけですよ、で僕はやっぱりもともと近代ヨーロッパの哲学をやっていた人間なので、やっぱりヨーロッパの文明っていうのはすごくそういうのがうまいと思うんですよね。確かに本当は金儲けなのかもしれない、でもなんかいかにも例えば環境のためだとか、もしくはスポーツの発展のためだ、人権のためだ、いろんなやっぱり物語を作ってくるんですよ、日本の議論ってそういうのに対して、あれはあんなのに騙されちゃいけなくて、所詮あいつら金儲けなんだから、所詮は政治やってるだけなんだから、あんなのに騙されてんのはむしろバカみたいなことを言う人がいるんだけど、いやそれは話逆転してて、そうじゃなくて人を騙すような物語作ってるんだから偉いんですよ。日本はやっぱりそういう点で物語作れない国ですよね。
なんかそういう意味で、この本にもそのね、ヨーロッパの国のしたたかさというか、訂正する力のこと書いてありましたけど、なんでしょうね。僕もこの前も久しぶりにイギリスとか行って、あれですけど、ちょっと月並みな言い方ですけど、例えば、ブリティッシュミュージアムか大博物館か忘れましたけど、あれもね、もう、これ見逃しにすごいストーリー、物語作ってますけど、実はね、もう、盗難してきたみたいな。それも見方ありますけど、なんかそう見せてしまうというか、あと当然ね、その原発とかもいろいろ、フランスもとかもいろいろ変わったりとか、なんかそういったものってちょっとまた話広がっちゃいますけど、何が違う
の？やっぱり、なんか僕は、ぶっちゃけみたいな、結局金だろうとか、結局現場はさこうなんだからさみたいな、結局ぶっちゃけみたいなことを言うことによって、なんかみんな安心しちゃうというか、そういうこう結局物語作ったり歴史観作ったりするのってすごい面倒くさいわけですよね。
そうですね。
でそれに対して、そんなの嘘だよ、現場はそんなんで動いてないよっていうのはすごい分かりやすいし、あと庶民的に聞こえるし、そっちのコミュニケーション取りやすいですよね。だから屋敷に流れてるところがあるんじゃないかと思いますね。
でもそういう意味ではこう後付けでもいいからって東さんおっしゃいましたけど、それがこの本の中でも言われてる実は何々だったっていうこととも繋がるってことですか、これ、そういう意味でこの交換不可能な存在になるにあるところに戻りますけど、やっぱり実は何々だったのかの場をどれだけ増やせるかっていうところだと思うんですけど、なんかどうしても大きな話もですけど、これ見てる方は僕ら個人としてそういうなんて言うんでしょう、やっぱり固有名になるとか交換不可能な存在になるにはっていう、ここで考えた時にどんなことができるんでしょう、
それも本の書き方だけではうまく伝わらなかったのかもしれませんが、結局固有名になるっていうのは自分が固有名として見てくれる人と付き合うっていうことなんですよね。だからこれ結局信頼関係の問題なわけですよ、自分の意見が多少変わったとしても、その心っていうか、その 意図っていうのはちゃんと受け止めてくれるので、多少表面上変節があったとしても、うん、ついてきてくれるはずだという、うん、そういう人間たちをどれほど集めてるかってことだと思うんですよ。うんうん、それがないと、うん、もう本当にちょっとでも今までと違うこと言ったらみんな離れていく怖いってことになっちゃうわけですよね。うん、これもやっぱりすごい具体的な話で、はい、僕はやっぱり日本の政治がダメになってきたのは、うん、みんな政治家がそういうあの集団をちゃんと作ってないからだと思いますよ。みんながどんどんポピュリスト化してる。うん、
はいはいはい。
でそして常にネットの動向を見ていて今まで言ってきたこととちょっと違うことを言うと、うん、みんなパーッと離れていく。それが怖いから、うんはい、もう一回あることを言ったらそれをずっと守り続ける。状況が変わってしまってももう訂正もしないし謝罪もしない、うん、ますます事態をこじれていくっていうことが多いなと思いますね。
はい、やっぱり固有名と立場というところで個人的にはずっとなんかぐるぐる回ってるんですけど、固有名になればなるほど立場ついてくる。
うん、
まあ、今の話だけど必ずしも別に社会的地位が上がるとか著名になることとイコールではないよってありますけど、でもやっぱり、まあ、東さんも含めてそういうジレンマとかリスクってあるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？
そうですね、まあ、でもやっぱり例えば僕がたった一人で言論人なるものをやっていて、うんはい、テレビに出たり新聞に出たりするっていう仕事だとしたら、うん、自分の周りに何もクッションがないので、うん、常にネットの動向とかなんとかを見て、うんうんうん、すごく防衛的でやっぱり方針転換とかできなくなっちゃってたと思うんですけど、うん、だから僕の場合はだから言論という組織を作ることによって、はいはい、多少自分今までと違うことをやったとしてもこの人たちはついてきてくれると、うん、そういうクッションを作ることによって僕自身もすごい仕事がしやすくなる、
うんうん、
こういう言い方してないですけど結局心理的安定性っていう言葉がなんか最近ありますけど、はいはい、そういう話なんですよね。
なるほど、
うん、だから自分が多少変わったり意見変わってもいいって思える空間作ってないと、うん、年を取るとすごい厳しいわけですよ、うんうん、まあみんなそういう空間をちゃんと作ってほしいよっていうメッセージですよね。
なるほど。3年前のインタビューの時にやっぱり言論とかしらすが、うん、東ありきではなくて、うん、すごくいい感じになってきてるっておっしゃってて、はい、この前のまあ猪瀬さんの回がちょっと特別だったのかもしれないですけど、うん、見た時は少し空気がちょっと違ったんですね。ちょっと逆説的なんですけど、みんな東さん寄りというか、当然僕も猪瀬さんに残念はあったんですけど、なんか猪瀬さんへの訂正する力あっても東さんが逆に、
いやとてもよくわかります。あれ僕すごく久しぶりにああいうことやってるので、つまりかつての浅沼みたいな感じで僕はやってるから。でもそれは大阪万博だったからです、うん、テーマが。だからもちろんあれをなんとなく和やかに話をするっていうこともできたのかもし、いやだから でもそれはできなかったんですが、なんでああなったかっていうと、やっぱりテーマが大阪万博だったからなんですよ。おっしゃってることはよくわかるんですが、今これだけメディアで問題になっていて、国民の不信感も高まってる、はいはいはい、そこに現役の国会議員が来て、でしかもその大阪万博を主導してる政治勢力に属してる方が来ると、はい、いう形で、しかもその人が大阪万博の話を始めてるのであれば、もうこれは猪瀬直樹という個人の話を聞くというのを超えていると思うんですね、
うん、
つまり猪瀬直樹さんそう言ってるけれども別のところがありますよね、そっちのいい方の話をしましょうっていうふうにして、
うん、
なあなあにしてしまうと、
はいはいはい、
やっぱりこれはちょっと別の社会的な問題が生じると思いました。だからあの回は東さんは聞く力発揮してないじゃないですか、訂正する力発揮してないじゃないですか、
うん、
いつもの知らせであれば猪瀬さんがああいう話をしても途中で東さんが引き受けて違う話に持ってくじゃないですかって言われたらその通りだと思います、
うんうん、
ただそれをやったら今度は別のメッセージになったんじゃないかなと思いますね、うんうん、だから僕はもうあれしかできなかったですね、
うんうん、
まさに今問題になっている、しかもまあ国民の税金が投入されている話題ですから、うんうん、逆にあれでまあ僕の方に東さんよくやったって言ってくれてる人たちがすごく多いっていうのは僕は知っていますが、うんうん、僕個人はそれでそんなに調子に乗っているとかなくて、
うん、
自分がやったことというのが、うん、まあよくあるネット論壇的な論破スタイルであったということはもう十分承知してますから。ただ何度も言う通りやっぱりこれは猪瀬さんが大阪万博の話を始めた以上、うん、そうならざるを得なかったと思いますね、
うんうん、なんか今その具体的なところで非常に分かりやすくお話しいただいたんですけど、若干ちょっとずれるかもしれないですけど、やっぱりまあ今日なんかとことんすいません固有名と立場の話になっちゃいますけど、東博樹においてっていうところじゃないかもしれないですけど、これ見てる方僕も含めてその固有名っていうところを大事にしてった時に同時に立場がついてくることはあり得るわけじゃないですか。その時にまあ猪瀬さんをまた例に出しちゃいますけど、一つの例として僕の見方ですけど、さっきのその固有名で訂正する力を きちんと働かせて、この本もすごいいい本を書いたけど、その立場が、まあ、この間みたいなことになっちゃったっていう見方を僕はしてるんですけども、そういったことに陥らないためにどうしたんでしょう？これ、両方、立場が上がってっても固有名をちゃんと持ちながら、訂正する力を発揮する環境を作り続けることができるんでしょうか？さっきのその、東さんおっしゃってたような、精神的なワンクッションじゃないですけど、そういう空間というか、まあ、東さんにとってのその、まあ、言論もそうかもしれないですけど、そういったものを絶対、まあ、誰しもが多かれ少なかれ僕も含めて作りたいなと思ってるんですけど、一歩間違うちゃうとちょっと極端かもしれないですけど、それがイエスマンばっかりになっちゃってみたいな、なんかそういうの僕はすぐネガティブなって考えちゃうんですけど、それのバランス。
まあ、それは、かなりそのケースバイケースのでしかないと思うので、うん、例えばその、はい、イエスマンだらけになるっていうのは簡単でっていうか、どんな組織に対してでも言えることですよね。あの人はファンに囲まれている、あの人はにもう誰も言う人がいないっていうふうに、うん、まあ外からは常にそう見えるもので、実際の内部のなんか人間関係とか組織の作り方っていうのは、そのこうすれば正解があるというものではないと思うんですよ。どんな組織でもワンマンだったりカルト的だったりするところはあるでしょうし、うん、逆に全くそういうのがないって言ったら、これ組織として成立してないっていうことですから、うん、そういう可能性とか、そういうふうに批判されることっていうのを過剰に怯えると、それこそ何もできないと思うんですね。
そうですね、う
ん、フリーでずっと一人でいて、うん、もうあんまり親しい関係者も作らないっていうことになってしまう。若い頃は僕はフリーでいいと思うんですよね、はい、フリーでインディペンデントで一人でいいと思うんですよ、うん、でも年を取るとやっぱりどんなにずっと自由でいたいと思っても、やっぱり人間関係とかいろんなしがらみで出てくるわけで、うん、でそのしがらみをずっと断ち切り続けてたら、それはずっと自由かもしれないけど何も蓄積しないですよね、うん、だからやっぱりしがらみっていうのはちゃんとある程度引き受けた上で、うん、そのしがらみとの関係をどうするかっていうことでしかないから、はい、まあ一概に正解があるというものではないと思います。おそらく僕の登壇回数っていうのは年々減ってると思うんです。でも年々減ってることに気がついてないと思うんです。聴衆が、観客が。だから徐々に変えていくってそういうことなんですよね。
うん、徐々にか年々減ってるっていうのは意図的に減らしてるんですか？
意図的に減らしてます。
それはなぜですか？
僕がいなくなっても、うん、多少規模が小さくなっても続く会社にするというのが、うん、やっぱ僕のミッションなので、うん、というかそもそもその僕のトークショーをやる番組を作りたいんだったら、言論って会社がいらないんですよね、うん、もう究極僕が YouTuber になればいいだけだからそうじゃないミッションがあるわけですよ、はい、だからそのためには観客も変えていかなきゃいけない。だから例えばその東博樹のファンばっかり来てたら、僕がいなくなったらダメなんだ、うん、ですよね、うん、そうすると僕の回数減らすってことは、東博樹を知らない観客を増やすっていうことなんですよ、うん、でこれゆっくりしか進まないんですよね。
そうですね、
うんうんうん、まあでもそれをゆっくりゆっくりをずっとやり続けてるっていう感じですね、
う
ん、
まあ、そういう意味で今ね、言論の話出ましたけど、ちょうどまあ前回お話があった2021年なんで3年ぐらいですけど、うん、この3年ぐらいで東さん自身が出番をまあ減らしてるってこともあると思いますけど、まあ、意図的じゃないにかかわらず、どちらでもですけど、いわゆるなんか言論を知らす、まあ、東博樹でもいいですけど、なんか訂正されてったことってありますか？訂正したことでもいいんですけど、
まあ、訂正っていうのをどういうふうに取るかですけど、かなりなんていうかな、ちょっとこれ統計が取りにくいんですけどね、はい、観客の年齢層や職業はかなり変わってきたんじゃないかと思いますね、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、
あの前回伺った時も、昔はこう結構もう意識高くいろいろ知識をみたいな方から、もう少しなんか広くなってたってありましたけど、はいはい、
それが着々と進行してる感じですね。だから最近だと、そのうちは言論友の会っていう、あの、いうものを作ってるんですけど、はいはいはい、友の会にも地方在住の方が結構増えてきて、はい、それはあの言論カフェっていうのは東京にあったとしても、はい、うん、もうかなりの、あのかなりのとか、ほとんど全てのイベントが例えば中継で見れるとか、そういうことが大きいと思いますけど、うん、地方の会員の方が増えてて、地方でオフ会とか、はい、だから地方会員 の自主的なつながりみたいなものがすごく増えたんですよね。
あ、そうですね。
それはあのコロナ期の前にはなかほとんどなかったので、うん、しかもそれは一つの地域だけじゃなくて、例えば九州でもあるし、新潟にもあるし、近畿にもあるしみたいな感じで、うん、複数の場所で、あの言論友の会の会員同士がつながったりする、うん、でそれはここ 1,2 年の新しい動きですね。
あ、そうなんですね、うん、なんかちょうど3年前の時はね、まさにそのこの言論カフェなんかも リアルがあって、まあ、オンラインもコロナの前からあったにしても、うん、当初はあのね、あの1000円でも高いみたいに言われてたのが、うん、まあ、コロナで3500円ぐらいの他のものも出てきて、うん、むしろ言論5、6時間で1000円とか安いんじゃないかみたいな話あったと思いますけど、その時東さんがおっしゃってたのが、まあ、その一方でコロナ後にそのお客さんがオンラインとリアルの バランスというか、目の前にいるね、リアルのお客さんとオンラインのお客さんの満足をどうバランスするかみたいなことが今後課題になっていくんじゃないかなっておっしゃってるんですけど、そのあたりはどうですか？
おそらくその言論カフェ自体に来なくても、うん、友の会の会員とかうちのお客さん同士が交流する場所っていうのが自主的に作られるようになってきていて、はいはいはい、まあ、カフェはあり続けるんですけど、ここだけがリアルで会員がつながってる場所じゃなくなってるので、うん、そういう意味でこうリアルとネットの二重性っていうのは今でも続いてると思いますが、はいはいはい、コロナの前とは状況が違ってきてる。でもこれも徐々になんですが、うん、言論っていう会社とか人のつながりはすごく拡散してきてるんですよ。あんまり僕が自分の立場的には言わないようにしてますが、あまり僕がよくわからない人も登壇してるんですよね。だから昔は今月の言論カフェイベントっていう僕がプレゼンする YouTube 番組とかやってたんですよ。今もう多分それできないですね。だから僕が管理してないんです。だから
できてないというよりしてない、
してない。だからそれは変わってます、ここ2年ぐらいで。だから今の言論カフェはイベント企画部っていうのは全然僕から離れて存在してるので、それこそスラックのログみたいなやつで何が決定してるかってことは知ってるけれども、この人誰だろうって僕が思う人ももちろんだから出てくる。それ当然のことなのであって、僕が全部分かってるだからもう狭いわけです、それじゃ。だから随分変わってきてますよ、やっぱり。
そうですね、個人の東洋輝よりちゃんと言論として機能してるってことですよね。でもそれこそケースバイケースだと思いますけど、その時に登壇する人、まあ本当に誰でもいいってことではないと思うので、その辺は会社としての、まあ逆に言うと東さんがもう任せた、ね、社員スタッフの方たちがもう選んだんであればっていうことにもう本当に決めてますか？それがなんか明文化されたこれだけはみたいなことってあるんですか？
いや、ないですね。依頼して出てくれない方もいるので、
はいはい、
まあそういうのは蓄積されてってるから、うんうん、人は多分出てくれないから企画から外そうとかそういうのはあるけど、出てくれそうだけどうちとしては違うねっていうのはあんまないな。
あ、そうですか。すいません、ちょっと脱線しちゃいましたけど、また訂正する時間に戻ってですね、はい、67ページかな。あ、ここですね。人間の弱さを認識せよっていうところで、訂正する力の僕はこれ敵かなと思ってですけど、人は外見に騙されやすいと。で、まあ感情とか見た目がある。だからタレント、まあ議員の人だったり、例えば昔から人は外見に弱いから、でもタレント議員の人がいるみたいな話があったと思うんですけど、だからそういうことを、人は感情とか見た目に弱いっていうことを知っていこうっていうことをここに書いてあって、その通りだなと思うんですけど、それでも弱いわけだから分かってても、これ実際教育とか選挙の仕組みで、なんかそれだけに引っ張られないように何かをするってことはできないですよね。
だから僕たちの時代が良くないのは、一方でルッキズム否定していながら他方ですごいルッキズムっていう、なんか人間は結局イケメンや美人に投票するし、その人たちの言ってることをすごく過大に高く評価するっていう、その性質をについてわざとそれから目をそらしてる時代だと思うんですよね、だからそういうのはルッキズムだから良くない、僕たちはそういう外見の差別とかはしないとか言ってても、実際の行動はそうなってるんですよ。
なりますね、
はい、でみんなそれも知ってるという、でそこは僕健全じゃないと思いますね、むしろ人間っていうのはイケメンや美人は得をしてるし、人間ってイケメンや美人だってだけで騙されるし、イケメンや美人に限らずさまざまな外見で騙される、でそのさまざまな外見が騙されるっていうことを僕たちはもっと弱点として持ってるっていうことをしっかり可視化した方がいいと思いますね、
これだからそうするとなんかもう僕の話で恥ずかしいです。僕はオンラインで英会話やってる時に、はい、初めてのこの先生選ぶ時に、はい、どうしてもちょっとイケメンだったり美人の先生選んじゃうんですよ、まあ、だからそれがまあ今東さんが言っていただいたようにいいんですけど、で僕もでもやっぱり選挙とかで当然政策とかも見ますけど、やっぱり正直よく分かんない時に、なんとなくこの人大丈夫そうかなみたいなもんで、やっぱりちょっと働くので、その時にかといってじゃあ選挙の投票する相手全員顔が見えないで文字だけで政策だけで音声だけでっていうのも違うしなっていう、
いやまあ、それにそんなこと言ったらば、人間の話し方とかも声が、例えば男性だったら声が低いとかなり得しますよね、やっぱりなんか説得力あるような感じがする、まあ、僕なんか声が高くって時々裏返ったりするタイプだけど、もうこういうような喋り方はこれだけで気持ち悪いとか説得力がないとか言われるわけですよ。だからいろんなことがある、でもだから大事なのは人間ってそういう生き物だから
なんだよっていう、
でそんなになんか理性だけでしっかり判断とかそんなこと最初からできないわけですよ、で大事なのはやば間違ったと思ったらすぐ修正するっていうか、俺間違ってたなと思って方針転換するっていう構えさえあればいいわけで、むしろだから 有権者はしっかり政策を吟味し外見に騙されないで投票するべきだとかっていう、 いうことの方がね、なんかちょっと空虚だと思いますね。
そうですね。それこそなんか仕組みでも顔出さないようにするとか、うん、そっちの方が怖いですよね。
怖い怖い、うん、だからそういう距離感も大切で、若い人たちが出てきた、どっかの国でなんか例えば野党がどんと急に伸びたって言った時に、うん、じゃあ例えば投資とかを見た時に、ああなるほど押し出しいなと思ったら、あやっぱりそれでちょっと上振れしてるとこあるのかなと思って少し距離を取るとか、やっぱりそういうことは知恵として持っておくべきだと思いますけどね。
だからそうするとまあ今日大きな話からね、今みたいな話までありますけど、やっぱり本当に東さんご自身がおっしゃってるように、なんか気づくとか、なんかそういうことがあるんだって知っとくことですよね。知ってあと軌道修正できるようにというか、だからそこですよね。でもうちょっと突っ込むと、その気づくっていうことが大事だっていうことは分かったんですけど、その上でやっぱり自分が軌道修正できるかとか、なんかその辺っていうのはまあ最後本当に その人にもかかってると思うんですけど、そこって、まあ、どうしたらいいんですかねっていうのもあれですけど、
まあでも何もかもケースバイケースですからね、結局その原理としては大して目新しいことなんかないわけですよ、こういう人生に関することは。でだからそれどう応用するかっていうことでしかなくて、だからまあ僕としては、僕が言論人として心がけてるのは、あんまり大文字の絶対みたいなものは振りかざさないようにしようと、違う政治勢力の人の話も聞くようにしようと、そしてまあいろいろ例えば価値観って変化するから、今から20年前30年前を振り返したらいろんな人にいろんなものが出てくるし、また今同時代に生きてる人も年長者の世代の話を聞くと何なのって思うことあるけど、それは逆も言えるはずで、自分より20歳30歳下からしたら僕だってそう見えてるんだろうから、あんまりこの一方的にこっちが正しくて相手が間違ってるふうに言うのはやめようとか、まあそんな感じです、
うん、なんか東さんご自身がもうこの1年でもですけども、極端に180度まではいかなくても、なんかかなり角度的に変わったってことはあります？
角度的に変わったというよりも、まあ僕は普通に年を取るに従ってどんどん中庸になってってるんですよね、
はいはい、
であとまあ諦めていってる、いろんなことに対して。例えばそのヨーロッパの基準とかアメリカの基準というので考えると、日本っておかしいことっていっぱいあるわけですよ。やっぱり若い頃にはそういうのは日本変わらなきゃいけないとか思ってたんだけれども、はい、今はまあ僕がここで仕事してる以上は、はい、これが所有の条件なんで、まあ多少いい方に変えていきたいけど、その大冗談にこれが変わるべきだって言っても何にもならないなって思うようにはなってきましたね、
それは諦めっていう言葉だけだとちょっとネガティブですけど、別にすごいネガティブに言ってるわけでもない、まあよく積極的諦めみたいなのもあります
ね。そうね、積極的諦めかもしれないけど、だから認めて受け入れるというか、でも別にそれ肯定してるわけじゃないんですよ、
はいはいはい、
ただ仕方ないなと、で結局世の中全体の中で自分が変えられることってすごく一部ですよね。いろんなことに対して声を上げたり、はい、関わったりとかしてるとできることへのエネルギーがなくなっちゃうから、そこでも何も残せないくなっちゃう、そういう点で僕はなんか昔はやっぱりなんか派手にいろんなことを話す言論人みたいな人に、まあ、当然憧れてたから僕も今こういう仕事をしてるんですが、はい、やっぱり今はもうなんかどっか一箇所で、それは土地でもいいしジャンルでもいいんですけど、何か長いこと続けてそこの世界を変えたい人っていうのに敬意を抱きますね、で大きいことを話してても結局社会は変わらないから、まあそういう点でもう僕はなんかあんまりこう言論人みたいな職業全体からもう降りちゃってるところがあるんですよね。
いつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかっていうコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズ の制作費だったり、国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか、少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって、鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方から、これまで人生が変わりました。前に進む勇気をもらいました。救われましたという声をいただき続けてきたからに他なりません。この声は、世界が、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ、同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり、不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば、各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ、守りに入ることなく、インスピレーションと学びにあふれるまだ見ぬインタビューを、送り続けることが、インタビュアーとしての、自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め、先の見えない時代だからこそ、僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ、海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく、本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方が、このメンバーシップの一員になってくださったら、これほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも、皆様とお耳にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。